ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
藤井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。藤井さん、最近どうすか？
上半期チャートで忙しいです。
藤井さん、記事書いた？
は、書きました。
何のチャート書いたの？
今回はヒートシーカーズのチャートの解説を書いてます。
ジャパンホット100とね、アーティスト100が私の担当なんですけど、最近気づいたんですけどね、最近思ってることをポッドキャストで喋ってるじゃないですか、はい、書くことがない、何を書けばいいんだろうって悩んでしまってですね。で、まあその悩んだ結果が文章になっておりますのではい、それをぜひ読んでいただければなというふうには思いますが、上半期だったり年間のところでこう書きたいことっていうのをこうふつふつとマグマのように盛り上がって、それを文章化するっていうテンションで毎回割と書いてたんだけど、こう毎週ポッドキャストでこう語っていて、でそれからじゃあ今度新たに文字化っていうところだと、なんか焼き直しみたいで、
いや、上半期は総まとめの意味もあると思うんでいいんじゃないですかね。
今回は腰重かったわヒートシーカーズはどんな感じで書いたんですか？
あ、なんか年間に比べるとこういうジャンルがトレンドみたいなのがあんまりなかった気がするんで、まあ、去年の上半期もそんな感じだったんですけど、その一曲一曲どういう感じだったかっていうのを書きましたね。
藤井さんの解説文は非常に評価が高いので、ぜひ、
いや
皆さん、今週金曜日の朝4時解禁です。楽しみにしていただければと思います。
はい、
私の解説文はって思っていただければです。はい。ということで、今週の HOT100 からまたチャートをおさらいしていくわけですけれども、はい、まず皆様にお詫びを申し上げたいことがございます。今回の今日の、発表文のジャパンホット100において、ストリーミング指標の、データに瑕疵がございまして、一度出し直すということをございました。混乱をきたしてしまいまして、大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。具体名を申し上げるということはありませんが、元データのその元のストリーミングの王者のデータに齟齬があったというところでありまして、そこをもう一度すべて巻き直していたというところでありました。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。管理体制に関しては日々ブラッシュアップをしていってる状況ではありますが、改めてこちらの管理体制を見直し、より精度の高いチャートデータに基づくランキングの公表に努めてまいります。この度は申し訳ございませんでした。はい、ということで、今日6月8日公表のビルボードジャパンホット100トップ3は、
はい、第3位は米津玄師の M87、 第2位がオフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツ、そして第1位が日向坂46の僕なんかでした。
日向坂1位ですね。
はい、なんか久しぶりでもないか。
まあ前作が昨年度に出てるリリースだったから、そういう意味では久しぶりになるのかな。私、深夜番組のキョコロヒーが好きなんですよで、斉藤京子と、まあ、ヒコロヒーの掛け合いを見て楽しいなと思って見てるんですけれども、
はい、
で、まあ、斉藤京子のファーストテイク見まして、すごかったですね。はい、キョコロヒーとの落差というか、どっちが上やねんって感じなんだけどはい、なかなかのすごさで、いわゆる48グループと、それから坂道の違いというのは、デジタルにおけるプレゼンスが、坂道系の方がやっぱり高いんだよね、うん、なので今回はシングル1位、ルックアップ1位っていうのは、うん、もちろんのことというのも言い過ぎかもしれないけど、ただ、はい、ダウンロードのところできっちりポイントを上げているっていうところはすごく良かったかなっていうところが、まずやっぱり目立つなというふうに思うのと、それからやっぱりミックスナッツと、それから M87 のヒゲダンと米津さんの、トップ2か2位3位のところは相変わらず強いんだけど、はい、上田くんが激推ししているセコワスネ、世界の終わり、ハビットが前週5位から総合4位に上がってきているっていうところもまた注目ですね。ストリーミングですね。ストリーミングの数字 字数がぐんって徐々に上がってる感じがすごいなと思って見ております。
でも TikTok のあのチャートの方も全然下がってないですしね、なんか軌道に乗った感じしますよね。
うん、いわゆるロングヒットサイクルってやつでね、で、うん、そこがきっちりあのハマってきてるんだなっていうのは明確に出てきている数字かなと。あとまあ MV のところのチャートでもちゃんとしたポイントを取れてるところがすごいなというふうに思いました。他になんか目立つところありますか？ MV で1位だね。
MV1 位でストリーミング3位でダウンロードも9位で、まだシングル出てないんですよね、セカオは。
うん、だから今回は、すごく戦略通り、ちゃんとデジタルで、で TikTok で展開して MV のところでの注目度が上がり、でストリーミングが回ってきて、であの地上波もそれで後発であの追っかけてきて、で満を持してのフィジカル発売っていう形になるので、すごくいい展開になってるんじゃないかな。
そうですね、多分ミックスナッツと同じ日ですよね、確かセカオワのシングル出るのって
6月22の発売という形で、ミックスナッツとそれからハビット、セカオワがリリースされるわけなので、まだ日にちがある。でそこまで、まあ、両方ともあのチャート上位にはいるのかなって感じなので、また楽しい展開ですね。
下半期の方で伸びてくるかなと思います、この2曲は。
そうか、そうだね。今週の金曜日の上半期のところで1位になりました、アーティストランキングこれですとか、ホット100これですっていうのを正規で発表するわけだけど、また夏から秋にかけて伸びてくるところで逆転っていうのもまたありそうな雰囲気だね、今も。
そうですね、この2曲は勢いもすごくあるので、下半期結構上の方に来るんじゃないかなと予測してます。
あとは谷祐樹とサウシードッグが5位と6位なんだけど、そこがどれだけ乗ってくるか、はい、ここからこのままでいくのか、もう一伸びいくのかっていうところがまた興味持てるところかなと思っております。
サウシーはこれから多分夏フェスとかいっぱい出ると思うんで、そこで伸びるかどうかっていうのも注目ですね。
あとはじりじりと上がってきているノーベルブライト、愛とか恋とか、今は今週13位、ここですね。これもストリーミングがじりじりと上がってきてますね。
そうですね、今週7位で、
これはもうなんかノーベルブライト得意の曲調なんだけど、でそれでいよいよ来たぞっていう点で言うと、谷祐樹と被って見えちゃうかなっていうふうに、あの曲が被ってるというよりも、いよいよ満を持してこうヒットチャートの上に登ってきましたよっていう感じがして。
そうですね、今まで総合トップ10って入ったことあるのかな、でした、すいません、ノーベルブライトのウォーキングウィズユーっていう、まあ、この曲普通に1億回ストリーミングでは1億回突破してるヒット曲ではあるんですけど、あんま総合ので上の方に行ったイメージがなく、
うん、あの TikTok で話題っていうことで、僕らが TikTok とやった特番のところでビルボードライブで初めてライブをやってもらった、で、まあ、それを放送したっていうのはやってるんだけど、2年前ぐらいかな。で、そこからあのいよいよここまで上がってきたっていう意味で言うと、あの僕らにとってもこう谷祐樹に続いてこうなんか親しい気持ちになってしまう人がまた来たねっていう感じな、ね、
確かに、
はい、いうところですかね。他にこうチャートでこう気になってるとことかありますか？
そうですね、今週だと8位に夜遊びの好きだが新曲が入ってたりとか、はいはいはい、ダウンロードとラジオで3位で、ストリーミングも39位スタートというところで、まあ、このあとどんな風に伸びてくるかなっていうのは注目したいですね。
楽曲からヒットができてファンダムが構成されてきた米津さんとか夜遊びとかユーリはまだかなっていう感じなんだけど、そこから生アーティストの名前が浸透していって、アーティストキーンのファンダムになってのミックス型になってくると、ダウンロードが先に動くんだねっていうのが見えてて面白いかなという。
そうですね、夜遊び、はい、ダウンロードが強い印象がありますね。
そうで、ダウンロードが先行して動いていくパターン、まあ星野源もそうだったんだけど、そういう動きになっていくんだなっ って思ってて、でそこからそうじゃない楽曲専攻型っていうところになると、谷祐樹だったりサウシーだったりのところってストリーミングの方が先行するじゃん。
そうですね、
はい、でそっちの方でポイントを積み上げて上に来るっていうところだったりするので、このダウンロードとストリーミングが先行する形で割と楽曲志向のファンダムが多いのか、アーティスト志向のファンダムが多いのかっていうのは、今のマーケットバランスだったら見極めるポイントになるのかもしれないねっていうようなことを結構そこで見てて、地上波露出によってじゃあ動くのはっていうところになると、地上波に出るアーティストって割とアーティスト寄りのファンダムが多いので、なので先にダウンロードが動くんだっていうふうに言えるのかなって最近思ってます。
そうですね、ストリーミングが強いアーティストの方がなんかこう後追い感が、テレビに出てさらに上がるみたいな印象は確かにあるかもしれないです。
チャートインサイトプラスっていうビデオリサーチさんと一緒にやっと、あと M データさんかの2社と一緒にコラボレーションして作ったダッシュボードのサービスのところを見てると、ダウンロードとストリーミング の伸びるタイミング、テレビによってその楽曲が使われたタイミングっていうのを割と細かく見ることができるんだけど、それでどういうファンダムで、露出効果としてはどうで、どういう系統の番組に露出するのがいいのかなみたいなところが見えてきて、
うん、
興味深いなと思って、最近チャートインサイトプラスを使い倒している毎日でございます。じゃあジャパンホット100は以上にしておいて、今度はホットアルバムスお願いします。
はい、今週のホットアルバムストップ3、第3位はビビットバットスクワットのビビットバットスクワット世界アルバムボリューム1、第2位が JO1 の絆、そして第1位がセクシーゾーンのザ・ハイライトでした。
ザ・ハイライト聞いた？
なんだ、クロスフェードデモみたいなのは聞きました。
すごいよね。
そうですね、なんか結構おしゃれというか、結構こんなにコンセプチュアルなんだっていうのはびっくりしました。
いや、もうアナログ出ないのって思ったわ、これ
。ああ、でも確かにアナログ合いそうな音ですよね。
って思ってて、で、こう、なんて言うんだろう、BTS 以降、っていうところで K-POP をすごく K-POP の距離をどういうふうな取り方をしながら自分の楽曲を作っていくかっていうのを、まあ、この1年半ぐらいいろんなアーティストが試行錯誤してたっていうふうに思うんだけど、
はい、
いろんなクリエイターとのコラボレーションを通して、ジャニーズのアーティストは一つの答えをいろんなアーティスト、今度出るキンプリとかセフストーンズもそうだし、セクシーゾーンもそうなんだけど、答えを徐々に見つけてきて、自分らしさと今のサウンドっていうのをより合わせて、オリジナリティをもう一回作り直したっていう感じがしますね。
ああ、確かに。
だったんで、今回のザ・ハイライト・セクシーゾーンのすごいいつものセクシーゾーンらしい曲もあるんだけど、そうじゃないところ、そうじゃないっていうかちゃんと挑戦しているところであったり、すごく先鋭的な聴いててポップなやつも並んでるっていうところが、作ってる人すごいなって思いました。ここができる余裕をジャニーズさんのアーティストの方々は持っていてすごいなって思うんだよね。
確かに、その今磯崎さんおっしゃってましたけど、ここ数年くらいで、その各グループがこう路線、音楽的な路線を見つけてきたっていうののこう象徴的な作品だなと思います、このザ・ハイライトは。
うん、いやすごい良かったんですよ。でアナログ出してくれたらおじさんも買うのになってもう次第なわけですよ。
なんか前のアルバムも結構シティポップっぽい曲もあったことにあったんですけど、なんかより濃くなったっていうか、
うん、
なんでしょうね、なんかこう自分のものにしてる感じがしました。
そうだね。いや、作ってるディレクターというかプロデューサーというかスタッフというか、まあそこをちゃんと自分のものにするアーティストというか、すごく 楽しく作ったんだろうな、楽しく挑戦的なアルバムを作れて、うん、すごいかっこいいなって思います。
お、磯崎さん、うん、ハンコが激推し、はい、セクシーゾーンの新譜、
はい、みんな聞いてみよう、はい、
はい、
最近どうすかそればっか聞いてますけど
最近ちょっと本当に仕事以外何もやってないんで早く夏フェスのシーズンにならないかなって思ってます。
今回はフェスはどうする予定ですか？
フジロックとサマソニアもうすでにチケット買ってて、フォーロック系のフェスどっか行きたいなとは思ってます。
なるほど。だからあの昨日の会議でフジロックの取材どのこうの時、うん、存在感を消していたのか
そうですね、あの前2日券買ってあるんですよ、もう宿も取ってるし、それが今一番楽しみですね。あとサマソニーの1日目、
僕らも秋以降のリアルイベントの打ち合わせとかできたらいいですね。
ああそうだ、それもやんなきゃ
そうですね、
はい、あのそういえばあの毎年上半期とか年間の時ってその日にあの増刊号みたいなの作ってましたけど、今年ってやります？
来週解説の解説をしようかなと思ってんだけどね。
ああなるほど、
うん、あのなんつうんだろう、別に作るよりもなんかそっちの方が、うん、あの定期的にやるからいいかなと思ったりするんだけど、やった方がいいですか？
解説はまあ来週でもいいと思います、
うん、今はねみんななんか今年余裕ないよね
そうですね、なんか結構やることも増えたんで、うん、去年とか一昨年に比べたら
なんか知らんけどすっげえ今年余裕ないから、あのポッドキャスト撮るって誰にも言えなくて、今度一人で撮る感じになっちゃうなって思っちゃうと、とりあえず定期的にやるところで解説の解説をさせていただければ、それに越したことはないのではないだろうかと思っている次第でございます。
じゃあ来週をお楽しみにということで、
という感じでございました。はい、今日も今回も聞いていただいてありがとうございました。藤井さん楽しかったですか？
それなりに。
はい、すみませんでした力及ばずでございました日々研鑽をしてまいりたいと思います今回も聞いていただいてありがとうございました。また来週も聞いていただければ幸いでございます。それではさようなら。